しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺います。本日のテーマは卵子凍結と助精制度についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
浅田先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今週のゲストは医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生です。さて、トシさん、今週のテーマ、
はい、
まずこの卵子凍結の部分に注目を当ててお話をね、先生に伺いたいと思うんですが、そうですね。はい、先生、ニュースになっていたんですけれども、東京都の卵子凍結の助成の説明会が最近あったそうなんですが、なんと300人の予定が7000人のご応募があったというところで話題になっていましたね。
いいですね。
ね、最近結構タレントの皆さんとか、が卵子凍結しましたみたいな、
うん、出ますね。
ね、そういう話題もあるんですけれども、この卵子凍結とはまず本当に基本的な部分のご質問なんですけれども、はい、教えてください。
はい、まあ、卵子凍結は卵子を取ってそれを凍結保存していく、うん、だから卵子凍結そのものですね。で、我々不妊治療専門でやってると、まあ、本来年齢が高くなって卵子の老化があると妊娠しにくくなるので、なるべく早く結婚してくださいと、で早く子作りしてくださいということをずっと主張しているわけですが、まあ、そうは言ってもなかなか
難しい。
パートナーがいないとか、キャリアを積まなきゃいけないと、
そうは言ってもというところ、
いう人がいっぱいいるし、まあ、特に東京では一生懸命働いている人がいっぱいいるんで、だから今はそこまで考えられないけど、凍結しておきたいと。どうして凍結しておきたいかというと、やっぱり仕事が落ち着いてから妊娠出産しようと思うと、やっぱり条件がすごく悪くなる、まあ、卵子の老化で悪くなる、卵の数も少なくなる、
そうですね。
だから条件のいい時に凍結しておこうと、はい、一番のバックグラウンドは何かというと、はい、我々の卵子を凍結する技術がすごく進歩したんです。昔は、はい、受精卵とか卵子の凍結ってスローフリージングといって、はい、そういう機械を使ってゆっくり凍らせてたんですが、ビトリフィケーション、ガラス化法というので、まあ割と一瞬にして凍らせることによってダメージがより少なくなったんです。で、受精卵っていうのは実は精子が入って受精の現象が始まるとちょっとバリアを張って丈夫になるんです。受精卵の前の卵子っていうのは割と弱いんです。
あ、そうなんですね。
うん、だからまあ、旧来の方法だとダメージが大きくてあんまり実用化されなかったのが、はい、まあ、今の方法で言うと、まあ、実用化レベルまでその凍結しておいて溶かした時のダメージが少ないということで実用化されるようになってきたというのがバックグラウンドで、もともと卵子凍結は、まあ、これからがんの治療をするとかそういう人で、抗がん剤使ったり放射線で卵がもう死んじゃうというような人に対してやってきたという経緯があるんですね。だからそれを、まあ、医学的な適用ということで、まあ、それはいいよと言ってたんですが、もう一つはノンメディカルという言い方もあるんですが、
はい、
医学的適用をそういう病気じゃない人に卵子を凍結するのは、まあ、社会的卵子凍結みたいな言い方もされたんですが、まあ、それも変な話で、男性に精子が古くなるから凍結しましょうなんて言わないで、
言わないですね。
うん、 卵子だから凍結していることに意味があるということなんで、まあ、僕に言わせれば卵子の老化って医学的理由なんで、
はい、
メディカルノンメディカルというのはおかしいでしょ
う。おかしい、
うん、だからがんなら凍結してあげるけど、がんじゃないから凍結できないですよと僕も以前言ってたんです、ね、でもよくよく考えたらおかしいよなと、だからうちはそう医学的とかそんなことも言わずに計画的卵子凍結という言葉で、やっぱり立派な医学的理由でやっぱり凍結したい人がしてほしいし、凍結しておくことで、まあ、将来の妊娠性妊娠できる能力が低くなるのを抑えられればこんないいことはないし、我々はその技術を持ってるんで、だからそれをそういう人のために使わない手立てはないというふうに思うんで、まあ、これはしっかり広がってほしいなというふうに思います、
はい、先生、ま、なんかメリットだらけっていう感じがするんですけれども、デメリットの部分っていうのはあるんですか。
まあ、これは体外性と同じで、やっぱり卵巣を刺激して、それで取っていくわけなんで、体外性と同じような、まあ、副作用みたいなことは考えられます、で前回にお話したようにやっぱりたくさんの卵子がないと一人の赤ちゃんにまでいけないん で、
そうです、ね、
ちゃんとした卵巣刺激でなるべく多くの卵子を残しておくというのが戦略になります、
1回の採卵でたくさん取って
そうです
保存すると、
まあ、1回でたくさん取れない人は2回とか、
そうですね、
そういうこともあります、
ありますね、
がん患者さんでもそういうことはあります、ただがん患者さんの場合はもう手術とか化学療法の日程が決まってるんで、その間に慌てて保存するわけですよね、そこまで慌てる必要はないですけど、まあ、なるべく早く保存しておけばよりいいわけですね、
卵子凍結はですね、先生どのようにこう実際にはするステップがあるんですか。
まあ、ステップというか不妊治療ではないですけど、もう卵子凍結をしたいという人とお話して、で、まあ、凍結するということになるわけですね、ただ、まあ、そこで先ほど言ったようにある程度の卵の数がないと妊娠できる保証にはなりませんよとか、それから割と多くの人がそれで安心して結構妊孕性使わずに年を経ちゃうという人もいるんで、やっぱり40歳以下で凍結はしてほしいし、できれば35歳以下 で、
ね、
で45歳ぐらいまでには使ってほしいよとか、そういうお願いはしますね。
先生だったら最低でも何個は保存するとかありますか。
いや、それはないですね。たくさん取れればいいし、もともと予備能の低い AMH の低い人だったら1回の採卵で数が限られるし、
そうですね、
まあ、がんの患者さんだともうそういうことができるタイムリミットがあるんで限られますけど、まあ、がんじゃないんで予備能の低い人でも、まあ、2回とか3回とか数を増やそうと思えば増やせるんで、まあ、そういう作戦も取れます。
ということはもうどの方でも対象という感じでしょうか、こういったものは。
まあ、すぐ結婚する予定のない方っていうことですね、で今は本当に女性の人も一生懸命働いてるんで、まあ、特にタレントの人なんかはそうですけど、アメリカなんかではもうだいぶ前からやられてて、それハリウッドの女優さんとか、結局今仕事一生懸命やっててお金もちょっとあるし、でも今すぐに子供を作ることはできないっていう人が一生懸命やっていくというところですね。
いや、それがだんだんこう日本でも浸透しつつあるというところが、ね、こう今、まあ、まさにニュースになったりしてるところでしょうかね。
だからノンメディカルでいけないというふうに、まあ、我々も言ってたんですが、まあ、今回東京都も助成するという話 で、
ね、
そのノンメディカルメディカルという、その発想もだんだん薄れつつあるんで、やっぱり自分の人生計画として、まあ、やりたい人は残しておくというふうで、そういう需要があれば広がってほしいなと思います。
需要あると思います。私も友達がまだ30なんですけども、凍結保存とかした方がいいかなってこう聞かれたんですよ。
あ、なるほど。
もうこのね、仕事進めて聞かれた時に、いや、そうした方がいいと思うよって言ったんですけど、その時にやっぱ彼女が言ったのは、お金がかかるよねって言って、僕金がわからないよって言って、なんかそこで気にされてたんですけども、なんか今回の助成金の話はすごい大きいなと思って。
僕もちょっと東京都が急に発表したんで、 ちょっと驚いてますけど、はい、まあ、東京都知事やってくれたなと。これが今までちょっとバリアがあったのが、はい、広がるんだなというふうに。
そうですね。
今のトシさんの、まあ、ご友人の話が上がりましたけれども、まあ、まずはそれを考えた時に卵子凍結する時の施設選びから皆さん、どこでどうしたらいいんだろうみたいなふうなシンプルに迷いがあると思うんですけど、うん、ぜひ大事なことっていうのはありますか、先生教えてください。
まあ、あの体外受精と同じような工程なんで、まあ、以前にラボ培養室のお話しましたけど、はい、やっぱりこれ技術なんですね。凍結するというのとまたそれを溶かすというのは本当に技術なんで、まあ、日本人は器用なので、まあ、そういう技術が割と得意なんですけど、やっぱり技術の問題なんで、やっぱその技術がちゃんとあるところっていうのがまず大前提になります。それからもう一つは何年も保存するんで、保存しといたけど その会社が潰れたとかね、そのクリニックがもう閉院したとか、そういうことになると困るんで、やっぱり持続性のある、そういうところでしっかり管理して、まあ、いろんなところ対策を取っていると思うんですが、停電だったり地震だったりとかね、そういうことでも、まあ、タンクが倒れちゃったでおしまいになりましたという話にもなっちゃうといけないんで、まあ、そういうことも考慮して、そういうところが大事なところになりますね。
施設選びのところでいうと、まずは産婦人科クリニックにちょっと一回相談してみるっていうのは手なんですかね。
まあ、産婦人科の先生でも体外生やってないと全然イメージが浮かばないんでしょうね。それから溶かした後は普通の体外生と同じように受精操作して、それからまた培養して、また受精卵凍結したりとか、ずっとつながっていくわけなんで、どっかに保存してますって言って言うだけで終わらない、ちゃんと全工程がちゃんとできるところでやっておかないと、まだこれ移送したりとかなんかすると余計リスクがありますよね。だから長い目で安定して技術の高いところ、それが必要だと思いますね。やっぱり経験豊富でということになるかと思います。
あとはそのやはり先ほどの話の中で料金がっていうところがあったと思うんですけれども、このあたりについて先生いかがでしょうか。
まあ、料金は、まあ、うちで言えばこれはまあ保険適用じゃないんで自費料金ですが、体外受精の同じ料金ですけど、卵子を取って受精操作することなく凍結という料金というふうで設定しています。ただこれ、まあ、東京都の助成があったりとか他のところもいろいろやるようになってきたんで、まあ、料金卵の個数で細かくうちは、あの設定してたんですけど、まあ、分かりにくいというそういう批判もあったんで、パッケージとして、まあ、30万40万、まあ、卵の数で大まかに分けてという、そんな感じでパック料金を今は想定しています 。
はい、ぜひ、ね、皆様あの気になった方々は、あの浅田レディースクリニック品川クリニックホームページ見ていただきますとですね、卵子凍結の費用という項目がございますので、ぜひご覧になってみてください。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺っております。
先生、あの東京都の助成制度の内容ですね、ちょっと詳しく教えていただけますか。
東京都はですね、まあ、加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結にかかる費用を助成すると、はい、そういう発表をしています。で、対象者は東京都に住む18歳から39歳までの女性と、
はい、
それで、あのいろいろ細かいことはあるんですね。都が主催する説明会へ参加する、それから都に住民登録していること、それから都が指定する登録医療機関において採卵する、
あるんですね、ちゃんと、
それからその後あの調査にいろいろ協力してくださいと、まあ、ある意味研究目的みたいなことでやりますよと、だからどれくらいの対象者がいてどれくらいで、まあ、何年ぐらい置いといて使われるのかなとか、そういう調査をしたいということで、まあ、最大5年間は調査に従ってくださいと、 ということで、卵子を凍結するときの上限の料金が、補助が20万円、それから液体窒素のタンクの中で保存していくんで1年に2万円ずつ補助しますよ、というふうですね、でまたそれをまた使う場合、溶かして染色医療をやっていく、受精卵を使ってやっていくという時には、1回25万円で最大6回まで
女性と、
これ女性は結構すごいですね、
すごいですね、
移植だけの時は上限10万ということで、一応保険適用と同じように40歳未満だと6回、40歳以上だと3回ということで、これかなり手厚い女性になってますね。ただなかなか凍結して安心する人が多いのか、使われないということは世間では言われてるんで、あんまり思った以上使われないと、とも補助する以上はしっかり使ってやっぱり人口が増えてほしいという、そういうのにちゃんと貢献してほしいということで、調査もしながらお金出すよという、そういう政策だと思います。でここでちょっと面白いのは、もちろん夫婦で使うわけですが、使うときには事実婚でもいいと。でただ法律婚はの場合は夫婦いずれもが都内在住と、住民登録で、事実婚の夫婦にあってはちゃんと結婚していれば片方の住民登録があればいいんだけど、事実婚の場合は両方ともちゃんと住民登録がないよと、そこを区別しようということで、法律婚事実婚と分けてるところが面白いなと私は思ったんですが、
ね、最近もまたタレントさん同士の俳優さん の、 ね、結婚のニュースがありましたけども、入籍しませんと、事実婚という、そう、赤ちゃん、ね、できましたで事実婚でっていう形での発表がありましたけど、世の中ね、その婚姻関係云々とかじゃなくて、やっぱりパートナーと一緒に子育てをしてっていう、お子さん持ちたいという、そういう、流れもできてきましたね、どんどん。
北欧とか、フランスとか、結婚しない事実婚の人の子供が増えてるんですよ。だから日本はやっぱり戸籍重視で、戸籍というかちゃんとした婚姻にずっとこだわってきたんですけど、そんなこと言ってちゃもう子供増えないよというのが、海外の女性から言えることで、やっぱり、今の若い人たちも結婚感が多分悪いんじゃないかと僕は思うんですけど、で事実婚だとちょっとハードルが低くなって、お子さんを育てる子育て、事実婚でもちゃんと楽しんでもらえばいいし、それから法律的にも事実婚であってもそのお子さんたちが不利にならない制度になればそれでいいんで、そういうところが社会的に広がってほしいなというふうに思いますね。
浅田先生、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
我々卵子凍結ということができて、若い女性キャリアを積みたいとか、そういう人に対してサポートできるということで嬉しく思っています。ただなるべく、不妊治療専門医としては早く結婚して早く不妊治療を始めてほしいというのが本音で、時間を止めるというのはすごい手段なんですけど、やっぱりだんだん高齢になってくると妊娠出産子育て大変なので、そっちを、人生設計にちゃんと早めに組み込んでおいてほしいなというのが本音です。
はい、ありがとうございます。3週にわたってご質でご出演いただきましたのは、医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、お時間となりました。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。